週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫高志です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、もう新年度が始まりましたよね。
始まりました。
就職とか進学でね、新しい生活が始まった方も多いと思います、はい、そんな皆さんにも役立つ情報をお届けしますので、新年度もこの番組をどうぞよろしくお願いします。Weekly Trend Keyword。 Trend Keyword。 週刊日経トレンディ、最初のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、 Weekly Trend Keywords です。
渡辺発行人と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、
その1、オリンパスエアー01。
オリンパスイメージングのデジタル一眼カメラ、オリンパスエア01という製品はですね、液晶画面がもともとついていませんで、スマートフォンとかに Wi-Fi で接続することを前提にした円筒形のカメラなんですね、はい、まあ、もうレンズそのまんまの形なんですけれども、はいはい、マイクロフォーサーズ規格の交換レンズを使いまして、まあ、いろんなシーンをスマホから遠隔でも撮影できるというアイテムです、
はい、でこのエア01はね、外装の形が 3D データで公開されていて、このデータを使ってユーザーが部品を自由に設計できるんですね。いわゆるオープンプラットフォームの製品ということになるんですよね、はい、それを 3D プリンターで出力すれば本体と組み合わせて使うことができます。で例えばね、門の形をした部品に取り付ければ顕微鏡になりますしね、
はい、
であとカメラのボディの形をした部品と合体させれば一眼カメラになるんですね。
自分で部品を作れるっていうのはすごく面白いんですけれども、うんうん、さらにですね、うん、専用のスマホアプリを開発するためのソフトウェアっていうのも配布していまして、はい、まあ、例えば操作性を高めたり、うん、ある機能に特化したりした撮影用のアプリを、まあ、ユーザーが開発できるという自由度もあるんですね、うん、例えば声に反応してシャッターを切るですとか、うん、まあ、スマホから自動的にツイッターに投稿するとかっていったようなアプリも作ることができるそうです。
そうです、どういうことかっていうとね、エアというのはデジカメの最終製品であると同時に、それ自体が部品でもあるというわけなんですよね。で今後ユーザーが作ったいろんなデータだとかアプリが流通すれば、それらを組み合わせて別の製品として使うようなね、楽しみ方もできるわけですね。
未来ですね。
その2、ドコッチ01。
アップルウォッチの参入で、まあ、いわゆるウェアラブル市場の注目度っていうのが高まっているんですが、はい、NTT ドコモは子どもの見守りに特化した変わり種の携帯端末、ドコッチ01を発売します、
はい、このドコッチ01はね、腕時計型で主に小学生がつけることを想定しているんですね、はい、3G の通信機能と GPS を備えていて、まあ、子どもが身につけていれば離れた、ね、ところからでも親が居場所を検索できるんですね、うん、それにそのドコッチ側からも簡単な操作で位置情報を知らせることができるんです。
このドコッチなんですが、はい、子供の活動状況を把握できるという特徴もあります、うん、内蔵された加速度センサーで、まあ、そのつけている子供の動きを検知して、うん、元気に遊んでいるだとか、うん、休んでいるといったように子供の様子を即座に把握できると、うん、なんか未来世紀ブラジルみたいですけれども、それから温度や湿度のセンサーを備えていますので、うん、熱中症の危険がないかどうかといったようなことを親のスマホに通知するという機能もあるんだそうです、うん、
はい、まあ、通話機能というのはないんですけれども、ショートメッセージサービスの送受信に対応していてね、メッセージで子どもに注意を促すこともできるわけですね。あとその Bluetooth でスマホと接続しておけば、お互いの距離が離れて接続が切れた場合に警告を発するという機能も備えてるんですね。だから買い物とかアミューズメント施設に行った時なんかにね、その迷子防止というのにも役立つそうですね。
なるほど、うん、子ども向けとしてはですね、うん、通話機能が欲しい場合は、はい、キッズ携帯ですとか、うん、ジュニア向けスマホといった製品があるんですけれども、はい、まあ、見守りの用途という部分に限って言えば、うん、まあ、周囲の気温とか湿度まで把握できるようなドコッチの方が便利そうですよね、はい、こちら防水防塵でさらに身につけやすい時計型なので、うん、なくす心配というのも少ないようです。
その3、日清クッキングフラワー。
発売60周年を迎えた家庭用の小麦粉のロングセラー商品、うん、日清フラワーが 今2015年に驚きの進化を遂げたと。
そうなんですね、はい、もう本当に60周年になるんですね。で、2月に発売された新しいクッキングフラワーというのはこれまでの袋タイプに対してね、少容量で可愛らしいデザインのボトルタイプなんですね、はい、これまで小麦粉というとね、キッチンのその収納の奥にしまわれているようなこと多かったですよね。
まあそうですよね。
で、それをよく使う胡椒だとか、そういった他の調味料と一緒にキッチン周りにおいて、活動の、ね、頻度を高めようという狙いなわけですね。
このボトルの形はですね、うん、持ちやすさですとか収納性といったような観点から30種類以上検討したんだそうです、うん、で、キャップの部分は振り出し用の口と、それから計量スプーンを入れた後ボトルの縁できれいにすり切ることができるっていう2つを備えています、うんうん、で、さらにボトルの特性を生かすために中身の粉も改良されていまして、うん、これまでのようにダマになったりせずにすごくこうサラサラとした小麦粉になるんだそうです、
はい、でね、水に溶かすとその差は歴然なんですね。新商品はさっと水に広がって少しかき混ぜるだけで溶けるんですよね、まあ、とんかつとかを、ね、作る時にもきれいにまぶせて仕上がりもいい感じになるようですね。
ほう。
その4、シンデレラ。
ディズニー映画といいますと、アナと雪の女王からマレフィセント、そしてベイマックスというふうにですね、去年から快進撃が続いているんですが、最新作は実写版のシンデレラなんだそうです、は
い、まあ、シンデレラといえばね、1950年に制作されたディズニーのアニメ版というのが有名ですよね、
はい、
で、今回の実写版というのはそのアニメ版をね、元にしながら現代風の解釈が加えられているんですね。例えばアニメ版のシンデレラというのは王子様が現れるのを待つ受け身のヒロインですよね、
はい、
実写版のシンデレラの方はアナ雪のようにね、自分の意思で道を切り開く女性として描かれてるんですね。
あ、これは現代的でいいですね、
うん、
まあ、実写版ということで大人の女性をターゲットにしたプロモーションというのを世界的に展開して、うん、最近推し進めているいわゆる大人ディズニーな感じっていうのをさらに強化したい考えのようですね、う
ん、はい、でね、その核になってくるのがアパレルなんですね、
はい、
例えばシンデレラのシンボルともいえるガラスの靴ですね、はい、これはジミーチューだとかサルバトーレフェラガモといったようなね、9つのトップブランドがそれぞれの解釈でデザインしたんですよね。それにサマンサタバサだとかヨンドシといった国内のブランドもね、ドレスやバッグ、ジュエリーのようなシンデレラをモチーフにした商品を発売するんですね。
このシンデレラ関連商品なんですが、はい、ファッションだけにとどまらないようです、うん、後世は今年30周年を迎える石器製、うん、こちらの商品イメージにシンデレラを採用しました、
はい、
ちなみにですね、劇場ではアナ雪の最新短編映画になる、うん、アナと雪の女王エルサのサプライズも同時上映ということで、うん、もう完全試合が期待できる感じですね。
ですよね、
はい、
その後、宿泊マッチングサービス。
宿泊マッチングサービスの Airbnb は空き部屋などを持っている宿泊場所の提供者、まあ、いわゆるホストと呼ばれるんですけれども、それから宿泊場所を探す旅行者、こちらはゲストと呼ばれるんですが、それぞれをつなぐネット上のプラットフォームサービスです。
はい、Airbnb はね、個人間の宿泊サービスという形で新しい旅のスタイルを確立したんですね、
はい、
で、創業は2008年の8月なんですね。 CEO のブライアン・チェスキー、ジョー・ゲビア、ネイサン・ブレチャージク、この3人がアメリカのサンフランシスコで起業したんですね。
この3人はもともとアパートをシェアして住んでいたそうなんですが、
はい、
サンフランシスコでデザインの博覧会が開かれた時に、うん、まあ、そのホテルがどこも満室になってしまって、
うんうん、
で、その3人がホテルにあぶれたデザイナーたちを自分たちのお部屋に泊めたらしいんですね、
はいはい、
で、それが事業の発想に結びついて、うん、この時提供したエアベッドと朝ごはん、うんうん、まあ、要するにエアベッドとブレックファストで、エアー B&B の社名の由来になったんだそうです。
なんかこういうとこからこうビジネスにつながるんですね。
すごいひらめきですよね。
はい、でね、もうそれ以来ね、ビジネスは瞬く間に成長して、7年足らずで世界190カ国以上、そして3万4000の都市に100万件以上のその物件をね、展開してるんですよね。
そんな規模なんですね。
すごく大きくなってるわけですね、
はい、
で、ゲストの総数は2500万人以上に及んで、2000 2013年にはね日本版の公式サイトをオープンさせました、
はい、
でこの躍進を後押ししたのはこのサービスがホストとゲスト双方にもたらしたメリットだったと言えるんですね。
そのメリットとは何なんでしょう、後半では宿泊マッチングサービスについて解説を伺います。以上ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです、
はい、
今回は宿泊マッチングサービスの夢と現実と題してお届けします。
先ほど宿泊マッチングサービスにはホストとゲスト両方にメリットがあるとおっしゃっていましたけれども、う
ん、はい、まずねホスト側の魅力、こちらは特別な審査もなくて誰でも登録できて副収入としてね宿泊料金が得られるということですよね、
はい、
で今回ね記者が Airbnb 経由でロンドンに泊まったんですけれども、うん、物件は4階建ての一軒家で1泊およそ4万6000円だったんですね、
はい、
で最大7人のグループで泊まれば1人当たり1泊およそ6600円からと割安ですね。
あ、なるほど、この一軒家丸ごと借りれるということだったんですね、
うんうん、
で一方ゲストはですねネット上で宿泊先を簡単に見つけることができまして、
うん、
さらにホテルに宿泊するのとは違った旅を味わえるという魅力があります、
はい、
まあ、特にホテルが少ない地域に宿泊できるといったところもポイントですね、うん、
はい、
まあ、同じ屋根の下でホストと過ごす物件ならば交流も生まれますし、
うん、
地元の人しか知らないようなスポットをホストと一緒に楽しむといったケースもあるようです、
はい、今回宿泊した物件というのは旅行者が少ないロンドンのダウンタウンにあったそうでね、地元のお店で食料を買ったり食事したりできたというのはとてもね、まあ、斬新というか刺激的なね、経験だったようですよ。
ですよね、でこの Airbnb の利用価値っていうのはホテルの少ない地域で開かれる音楽イベントですとか、うん、あるいは巨大なスポーツイベントといった時に高まるという傾向があるようですね。
そうですよね。で実際に2012年のロンドンオリンピックでも感染のために押し寄せた外国人宿泊客の受け皿になったんですね。
あ、なるほど、
うん、でオリンピック期間中 Airbnb を通じて1800人のホストがおよそ1万人のゲストを迎え入れたんだそうですね。ゲストは平均して1週間ほど滞在したんですね。
このロンドンオリンピックのメインスタジアムがあるロンドンの東側の地区っていうのはですね、
はいはい、
オリンピック前は荒廃した工業団地だったらしいんですね、
うんうん、
で西側の方には比較的裕福な人たちが住んでいるっていうのがあったらしいんですけれども、うんうんうん、その東西で格差がかなり大きかったということなんですね、
はいはい、
でさらにスタジアムの周辺にはホテルも8つしかなかったと、
うん、
まあ、そういうのが Airbnb で改善されたってことなんですね。
そうですよね、まあ、こういったようなその発展途上の地区にあえてねオリンピックスタジアムを建設したのは荒廃した地域を活性化させるという意図があったんですけれども、
うん、
課題となるのはその宿泊施設の少なさなんですね、
はい、
そのために、ね、特にイーストロンドンでは Airbnb 経由で宿泊施設を確保した観光客というのが多かったそうなんですね。
なかなか利点ありますね、
うん、
で同じように2020年にオリンピック開催を控える東京でも宿泊施設の不足が懸念されています、
はい、
まあ、来日する外国人観光客というのは今どんどん増えていまして、
うん、
一昨年2013年に初めて1000万人を突破しましたが、
うん、
去年はそれが1300万人を突破ということで、はい、かなり増えています。
はい、
で政府は2020年に2000万人という目標も掲げていますね、
はい、でもですね一方でその東京のホテルや旅館というのは減少してるんですね、
はい、
厚生労働省の資料によると2000年から2012年の間に1479件の宿泊施設が旅館業法の営業許可を、ね、受ける一方一方で1744件が廃業してるんですね、
はい、そんなに、うん、だ結果的には廃業してる方が多いわけですね。
そうですね、だからちょっとずつ減ってるっていうことになるわけですよね、
うん、
で2013年の東京のホテルの稼働率は 85% を超えて現在は 90% に達しようとしてるんですよね。
もうそうなるとこのままでは宿泊施設の不足っていうのはもう必至になるわけですけれども、
そうですね、うん、
まあ、そこでロンドンオリンピックの時と同じように、
うん、
Airbnb のような宿 泊マッチングサービスに期待を寄せるという向きもあるようです。
はい、
すでに Airbnb は日本でも物件数が6000件を超えていまして、うん、ホストが急増しています。うん、で中にはですね、うん、大家さんの了解を得た上で、うん、アパートを借りて、うん、それをまた貸しするという形で Airbnb を活用している人もいるんだそうです。うん、
ただね、一方でこのサービスというのは日本の旅館業法に抵触すると批判する声も根強いんですね。
なるほど。
この旅館業法にはね、部屋数だとか延べ床面積ね、スプリンクラー、非常口の設置といった細かな条件があるんですね。
はいはい、
誰でもどんな部屋でもホスト登録できる Airbnb がクリアするのは不可能ですよね。
そうですよね。うん、ただそんな中ですね、うん、去年国家戦略特別区域法という法律が制定されました。
はい、
でこれはいわゆる安倍内閣の成長戦略の一つでして、うん、外国人観光客を見込んだ規制緩和の法律なんですね。はい、東京23区のうち18の区と神奈川県、千葉県にある成田市、それから大阪府、京都府、兵庫県といったエリアで7日間から10日間以上の宿泊期間、定められた居室の条件を満たせば旅館業法の適用が除外されるというものなんですね。
はい、でね、この特例条件を満たした日本の新たな、ね、宿泊マッチングサービスが百戦錬磨という会社が運営する泊まれるというサービスなんですね。
まあ、いかにも宿泊マッチングな感じですね。
はい、でね、百戦錬磨は賃貸マンションといったようなものを仲介するエイブルと業務提携して、特区のエリア内に1万件に及ぶ賃貸空き物件を用意してるんですね。で物件のオーナーにとっては空き物件を有効に、ね、活用できるんですよね。でしかも法的な問題がないので一時脚光を浴びたんですよね。
そうですよね。
はい、
ところが政府が国家戦略特別区域法の採用をそれぞれの自治体に委ねたということで状況が一変してしまいました。はい、それぞれの自治体は宿泊期間の7日間から10日間のいずれかを条例で定めればいいんですけれども、なんと大阪府がこれを否決してしまったと。
はい、
すると他の自治体も横並びするかのように条例の制定を見送っていまして、結果として泊まれるも未だに事業を本格展開できていないということなんですね。
この、その条例制定に関してはね、宿泊施設の団体といったところから反発があったようなんですね。法律にのっとったビジネスが進まない一方でね、微妙な立場の Airbnb は広がっているという状況なんですね。現状はね、当局も Airbnb の動きを静観しているという状態なんですけどもね、組織的に大量の部屋を借りて Airbnb 用にまた貸しするといったような動きがあれば問題化されるのではないかと専門家も見てるんですよね。
そうですよね。旅館業法の抜け穴になっちゃったらいけないですもんね。
はい、
そもそも旅館業法が制定されたのはなんと第二次世界大戦が終わる前の1943年ということで、その古さを指摘する声もあります。
はい、
旅館業法は細かく厳しい条件を要求する一方で、きちんと明文化されていないという面もあるようですね。
そうなんですね。例えば滞在期間によって宿泊か賃貸借契約かに分かれるんですけれどもね、その区切りとなる日数っていうのははっきり決まってないんですね。他にもね、一時的な賃貸借に関する取り決めっていうのも明文化されてない部分っていうのがあるんですね。
そうなんですね。こういった法律のグレーな部分に着目してですね、例えば1日限りの短期賃貸借契約を結んで町屋をホテル代わりに活用するですとか、はい、古民家を一時使用するといった新しい宿泊ビジネスも生まれているようです。
いずれにしても東京オリンピックに向けて都内の宿泊施設事情というのはね、逼迫しつつあるわけですよね。
はい、
だから今後は旅館業法自体の見直しだとかね、活用できていない特区制度に都内のどの区が名乗りを上げるのか、宿泊マッチングサービスの行方に注目が集まりますよね。
今発売中の本誌日経トレンディ5月号には新しい旅のスタイルとなりつつある宿泊マッチングサービスの具体例といったものを詳しく掲載しています。チェックしてみてください。パワーピックアップ、今週は宿泊マッチングサービスの夢と現実と題してお届けしました。
モリモリーズチェック、
日 や最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は森森さんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、ワンダーテーブルが展開している、はい、夜な夜なビアキッチンです。
夜な夜なビアキッチン、はい、あの夜な夜なエールっていうビールがありますけど、
あのヤッホーブルーイングという地ビールメーカー、クラフトビールメーカーさんのビールを公式で出しているビアパブになります。
ああ、お店になるわけですね。
そうですね、はいはい、もともと赤坂、東京の赤坂見附にお店が1店舗あったんですが、3月の24日にですね、神田にもできましたと。
ほうほうほうほう。
でこの神田というのがですね、今クラフトビールのもう激戦区になってまして、ここに乗り込むというのは、まあ、結構なチャレンジなんですよね、
はいはい、
もう老舗のクラクラさんっていうお店ですとか、はい、ジャハバーっていうお店ですとか、もうとにかくもういっぱいお店があるんですね。で、まあ、例えば原宿表参道が、うん、パンケーキのメッカだとすると、
あ、なるほど、
もうやっぱもう神田は今クラフトビールが熱い。
なんか神田っていうとですね、大手町、丸の内近辺で働く、はい、まあ、サラリーマンの方々のこう憩いの地みたいな印象がありますけど、
ね、クラフトビールで面白いのが、今若い女性の方がお店行くとかなり多いんですね。でこの夜な夜なビアキッチンさんの赤坂店なんかは、もう私もよく行くんですけど、場合によっては7割ぐらい女性だったりとか、女性だけ、いわゆる女子会みたいな形で若い方が行ったりとか、なんか雰囲気が違うんですよ。いわゆるなんかこうビアパブと違うというか。
なるほど。まあね、独身男性の方々編集部でもね、はい、片坊さんとかいらっしゃるぜひ、
そうですね、
ね、とりあえず神田に走っていただきたい。
そうですね。でカウンターもあるんで、まあ、そこでこう一人でちょっと影を背負って飲んでたりとかすると、
あらやだねえ、そこでね、何かこう楽しいことでも始まれば、
はい、
ビールもなお美味しいというところなんですけれども、はい、でもその、はい、ビールは当然夜な夜なエールになるんだと思うんですけれども、はい、フード類とかはどうですか。
はい、フードはもうオリジナルのものになってまして、うん、まあ、釜で焼いたチキンですとか、
あら、
めちゃめちゃ美味しいんですよ、これ。
あ、実感こもってましたね今、
はい、やっぱもうビールと、はい、クラフトビールなんで少しこう、まあ、なんていうんですかね、濃いとか、うん、ホップがちょっと効いてるとか、うん、ちょっとスパイシーなものも多いので、うん、それにこうピリッと辛みの効いたチキンとかっていうと、うん、もうよだれが止まらない感じですね、う
ん、あ、なんかだんだん辛くなってきましたへえ。いや、これね、3月24日にオープンしたということで、はい、ね、今行くと結構尖った人っぽく見られるかもしれないですし、
そうですね、
それも良さげですね。
でこれ東京東京だけの話かなみたいなことを、まあ、ちょっと思われちゃうかもしれないんですけれども、はい、結構今これ多店舗展開を、まあ、目指していて、はい、まあ、主に都市部の中心地にですね、出していこうという方向なので、まあ、ひょっとしたら関西の中心地ですとか、名古屋の中心地ですとか、大きな都市には出ていく可能性があると。
なるほど。今後はね、北だ南だ大須だと、ね、どんどんその半島を広げていってほしいと思いますけれども、
ね、はい、
分かりました。さあ、それでは、モリモリズスコア参りましょう、
はい、
この夜な夜なビアキッチンのほにゃららどう10点満点でお願いします、はい、
春だ花見だ酒が飲めるぞど9点
なんか
花見か、
今まででは一番シャレっ気のある
ね、ちょっとこう路線を変えていくのかな、ね、今後はね、
基本的にそのままかダジャレかしかなかった、はい、
ちょっとやっぱ春なんでふわふわしてる感じ、
いい感じですね、
はい、
はい、大賛成でございます、はいはい、ということでモリモリズチェック、来週もモリモリさんの気になる商品をお届けしましょう。今回ご紹介したのはワンダーテーブルが展開しています夜な夜なビアキッチンでした。モリモリさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします、
はい、
ということで今回は Airbnb をご紹介したんですが、はい、これを読んだ時にですね、うん、福岡、僕の、故郷ですけれども、はいはい、 て、福岡ドームですとか、大きなコンベンション施設だとかっていうのがある割には、ホテルの供給が少なくてですね、ちょっとでも大きなコンサートとかイベントがあると、あっという間に宿泊がダメになるんですよ。なので、こういうサービスが、いろんなところで普及すればいいなと思いましたし、こういう都市部に限らずともですね、先日まで放送されていた TBS の流星ワゴンで話題になった広島県の福山市にある友の浦ですか。
そうなんですよ、
あの箱根のふるさとでもありますけれども、
綺麗なとこなんですよ ね。
あんな小さな町なんかも宿泊施設が少ないでしょうから、
そうですね、
Airbnb で、あの友の浦の風情のある町屋とかに泊まれたりしたらすごく素敵なんじゃないかなと思いましたね。
確かにね、だから本当にそういうその観光客がどっと押し寄せて、で宿泊施設が少ない、実は金沢は今もね、その金沢とか北陸もそういう状況なんですって、訪れる人の割にはその泊まれる施設が少ないというところが起きてるんですよね、はい、で本当に今日もありましたみたいに2020年のオリンピック、に向けてね、いろんなことが起きるんでしょうけれども、やっぱり一つの課題としてはね、そういうどうやって収容するかっていうことになってきますからね。
そうですよね、その綺麗なホテルだとか旅館があればおもてなしっていうことだけではなくって、その日本という国の日々の暮らしっていうのを体験できるっていうところで外国人の観光客を迎えれば、それはそれで新しい魅力っていうのを見出してくれる可能性もありますよね。
本当にだから、新しいスタイルとして注目したいところですけどね。ただ本当に逆に受け入れる側っていうのもちゃんとね、今言ったみたいにおもてなしをする心っていうのがないとね、なかなか難しかったりするかもしれないですね。
はい、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と、
今日は収録中にギャグが大外れしましたのでカットしました、縫いたかしでした。
何のことでしょうか